じゃあそれはどういうことか、これが最後にお話したいと思うんですけれども、先ほど言いましたように2000年代21世紀のアメリカの基本的な戦略はイギリスを巻き込んでイラク戦争をやったように武力攻撃が予測される事態でも、それは武力攻撃事態で、その時に二国間軍事同盟に基づく集団的自衛権を先制的に行使する。このためには日本に救助をなくしてもらわなければならないというのがアメリカの基本要求。実際にそうなっています。2003年イラク戦争の年、小泉純一郎は国会に武力攻撃事態対処法というのを出します。この時のキーワードは武力攻撃が予測される事態でもそれは武力攻撃事態になるんです。これを隠すために本当は武力攻撃事態対処法という法律の名称なのに、マスメディアはこぞって誘致法制定なんです、ね、他の質問に小泉純一郎は備えあれば憂いなしとヘラヘラ笑いながら答えつけたのね。野党議員、総理、一体この武力攻撃が予測される事態になるどういう事態で誰が予測するんですかって質問したら、その時だけは肩を怒らせて顔が赤くて答弁したんで、そんなことを私に予測できるはずがないじゃありませんかこんな無責任な総理大臣にでも思ったでしょうけれども、小泉純一郎が言ってない、これは小泉純一郎が予測するんじゃなくて、ね、アメリカの司令部が予測するなんでしょう。そうなんです。世界的な規模においてソ連が崩壊して以降、アメリカの軍事戦略はインド洋から太平洋にかけて、それこそアラビア半島から、そして東南アジアの地域も含めてエネルギーと物資を運ぶこのシーレーンをどう確保するか、そこに常に軍隊を配備しておく、 できれば自分のところの軍隊じゃなくて他のところにやってもらいたい。だからブッシュ政権時代は日本の国民の税金でイラク戦争もアフガン戦争もやったんでしょ。表向きはあれでしょ、給油だけ、あれも国民の税金ですよ。違いますよ、思いやりはそれだけじゃないんですよ。莫大な汚染費どこから調達してるんですか。アメリカは双子の赤字でしょ、貿易も赤字だし国家財政も赤字だし、この赤字どうするんですか。国債を発行して負担するでしょ。アメリカの赤字国債一番買ってるってどうですか。去年の12月まで日本だったんです。そして去年の12月に中華人民共和国が日本の上に、今中国と日本でアメリカを支えているんです。で、中国はこれ外交カードを使ってる、日本も使えない、ね、小泉純一郎なんかが自民党総裁に誰もなろうと思ってなかったのは、対抗馬の橋本龍太郎だったんでしょ。橋本さんなんでダメだったんですか。それはこのアメリカの赤字国債をめぐるたった一人の女総理大臣で、外国人記者クラブで講演した後ね、あの記者が質問して、橋本さん、あなたも大蔵大臣じゃないかね、今総理なんだけど、中国やロシアも最近力をつけてきてアメリカの赤字国債が買ってると、普通国債っていうのは安い時に買って上がったら、ね、その国に信用が高まる、上がったら売って外貨準備をするのが普通でしょ。不思議なことに日本はあのアメリカの赤字国債をただ買うだけ、一度も売ってませんね。何か理由があるんですか。売りだから何ですか。だから橋本さんはね、日本語では私だって売りたいというか、もう買われないことがないわけではない、三重否定でございます。通訳がめんどくさくて売りたいって言うんですよ。これで終わったんですよ。でも橋本龍太郎が国の総理大臣が売りたいと思っても売れないんですよ。それはね、岸信介以降日米安全保障条約という二国間軍事同盟は経済同盟と軍事同盟が一体化しちゃったんですよ、ね、アメリカが核を重ねて守る、その見返りに日本はアメリカの、ね、経済状況を全部述べて毎年年次要求が来るんですよ。だから今年はいくらアメリカの赤字国債買えない、だ日本の国民の税金でアメリカの財政賄ってるんですよ。だよく出てくる埋蔵金中の話ね、これがこのアメリカの赤字国債の借金でしょ、まあ、アメリカが返した場合ですよ。アメリカ返す気ありそうですか。ないでしょ。あんな莫大な国民の税金を取 投入してた。でまさにその橋本さんが総裁になれるのもその一言で、最後はあのような汚職のねバトルで終わるわけですよ。つまりですから今そういうこと全てが、ね、今の日米安保条約が国民にとって損な時はないんです、ね、もし私が総理大臣だと莫大なアメリカの借金、ね、売るぞって脅して言うこと聞かせるんですよ。それできないの日米安保条約。でもこの局面が今大きく変わりました。それはね、アメリカの要求に基づいて日本は憲法を変えようとしている。その方向がこの皆さんにお伺いした自民党新憲法草案ですね。出たのが2005年の10月29日です。歴史的な日です。この日から世界的な規模におけるアメリカ軍の再編成の中で日本の軍事基地をどう再編するかというアメリカと日本の協議が始まります。そして普天間基地をどうするかとか、グアムのね海兵隊を移転する3兆円を日本が払うとか、いろんなひどいことが決まっていって、神奈川県の座間キャンプにアメリカの世界戦争を指揮するアメリカ陸軍第一軍団の司令部が来るとかね、全部この時にから決まった。しかもその前日、翌日から協議するのに28日にはアメリカ軍は一遍の通告で神奈川県の横須賀に原子力空母を配備するっていうのを言ってくるんです。原子力空母というのはインド洋から太平洋の軍事作戦の機関、つまり現場で指揮をする軍艦が原子力空母なんですね。これを配備する。で実際横須賀では原子力空母をすでに配備されている。まさにアメリカの世界戦争の拠点に日本をして、そして今まで日本のお金でアメリカの戦争をやったら日本人の命でアメリカの戦争をやるというのがブッシュの狙いなんです。でそれに小泉政権は答えて3分の2以上を取った選挙も1ヶ月後にこの自民党新憲法草案というのを出したんですね。じゃあどう変えるのか、3段目と4段目を比較しながら見てください。自民党は9条に5を8歳で削るということです。現行憲法のね第2項が太文字になってますね、4番目、これを全然削るということです。9条1項は一番最初に言いましたように世界標準ですから、これは削除することはできません。だから9条1項をそのままにして、9条2項はどうなるか、我が国の平和と独立があり、国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣の最高執権者とする自衛軍を行使。自衛隊じゃなくて自衛軍。さらにね、これだけじゃなくて、第3項も言います。自衛軍は第2項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために、国際的に協調して行われる活動。これは先ほど言った日本国憲法9条の従来の自民党の規定では禁止されている集団的自衛権をいつでも使えるということで憲法の中に入る。で憲法は最高法規なはずなのに、ここだけ法律の定めるところにより入るでしょ。この先ほど言った2003年の武力攻撃事態対処法がここにかぶさってくるってことですね。だからもう今までの予行演習だと考えればいいんですよ。9条2項変えちゃえば、この間の2度にわたる北朝鮮のロケット発射の映像ね、あれはアメリカが日本に提供しているわけですから、ね、あれがあればいいんですよ。そうでしょ、映ってるロケットでしょ。で、弾頭が、つまり攻撃用の弾頭がついてるかついてないか、最高の軍事機密ですから、アメリカ軍の司令部しか判断できないんですよ。ね、あれをついているっていうふうにアメリカ軍が発表すれば、ね、自衛隊が自衛軍になっていればいつでも日本が北朝鮮から武力攻撃されることが予測される事態になって、アメリカ軍と日本が一斉にインド洋から太平洋に転換して、あとはね危険性がなくなっているわけではないと言ってずっとやってくれるんですよ。日常的な戦争状態にしておく。でしかも日本の自衛軍がやればアメリカはお金がない、ね、そういうことのために大切な9条を売り渡すんですかということなんです。ただこれはあくまでもブッシュ政権の方針でした。 オバマ政権でどうなっていくかわからない。それは日本の国民の世論次第なんです。しかし小沢一郎という政治家は先ほど言ったように国連の安全保障理事会の決議があれば完全武装の自衛隊の戦場に出して構わないって言った人ですし、去年のね大連立の党首会談の直前の世界という雑誌に私の考え方は変わっていませんという論文書いています。今アフガニスタンでやっている国連の安保理決議に基づくアメリカ軍や NATO 軍のあの軍事活動には小沢一郎は自衛隊を出すべきだと言っている人なんです。今ですからね、一国一国が一体この国がどっちへ行く、救助を本当に守って生かしていくことこそが日本が国際社会の中で本当に果たすべき役割なんだということは、国民の世論が主張しない限りね、これまでの政治家の在り方だったら危険な方向に行ってしまうんですよ今度の政権。けれどもそれをどれだけ国民の世論で本来あるべき方向に引っ張り戻すことができるかどうか、来年の参議院選挙までの1年間が決定的な勝負です。いきなりアフガンに自衛隊を出しますとは言えませんけど、そう言えない間にどういう世論の地点を私たちが草の根で作っていくかどうかが日本の分かれ道です。今国際社会は明らかに救助の思想で動いています。北朝鮮が6カ国協議に復帰するかどうかが最大の焦点ですね。じゃあ6カ国協議っていつから始まったんですか。これ2003年アメリカがイラクにイギリスと一緒に攻撃をかけた直後から、日本が救助を持ってったらいきなり北朝鮮には日本と連動して、いや日本を巻き込まないとアメリカは北朝鮮攻撃できないんですよ。だって北朝鮮まだテポドを開発してないから、あれは長距離ミサイルだ。テポドンが成功すれば直接やれるんですよ、ね、だけどノドンの段階では日本は困る、ね、そうすると日本にはまだ救助運動があるから、直接には日本の自衛隊を巻き込んで日本が北朝鮮から武力攻撃されることも予測される事態だってことで集団的自衛権の発動はないということに、中国がアメリカと北朝鮮を交渉の場につけて三カ国協議が2003年の6月に始まりますね。そして朝鮮戦争の全ての当事国、つまりアメリカと北朝鮮、そして韓国だけど、韓国と北朝鮮はキム・デジュン大統領の時に南北首脳会談で事実上朝鮮戦争の講和条約を結んでるんです、ね、あとは韓国と北朝鮮、アメリカと北朝鮮の間です。そしてそれも北朝鮮をバックアップしていた中華人民共和国がずっと基調国で、さらにはそれをバックアップしていたソ連、旧ソ連、ロシアを巻き込む、そしてアメリカ軍の基地もあった日本、この朝鮮戦争の全ての当事国がやってる6カ国協議で何を目標にしているかというと、朝鮮戦争の講和条約を結ぶことなんです。よろしいですか。私は母親からね、ようちゃんが朝鮮戦争の休戦協定の年に生まれたんだよ、講和条約が結ばれない限りあなたの人生の年月分朝鮮戦争が続いているんだよと耳にタコができるほど言われて、今年56歳です、ね、56年の来期にわたってなんで朝鮮戦争を終わらせないのかと、終わらせたら在日米軍の単なるアメリカ軍になっちゃう、わかりますか。韓国のソウルのアメリカ軍司令部、日本のニュースで紹介されたとき、アメリカ軍司令部って言わないでしょ、国連軍司令部って言ってますよ。いいですか、朝鮮戦争終わってないんだ、韓国に国連軍の司令部を持つ、だから在日米軍も国連の安全保障理事会の正式な決議に基づいて北朝鮮に軍事制裁をかけている国連軍という金看板が残っているんですよ。これを残し続けることによってアメリカ軍はずっと居座り続けているんでしょ。だけどブッシュ大統領はアフガン攻撃にも失敗し、イラク攻撃にも失敗し、 このままではアメリカ史上最悪の大統領になっちゃった50数年も終わってなかった朝鮮戦争にけじめをつけ、講和条約を結ぶ方向にするということで、任期の最後にテロ指定国家を北朝鮮から外して、北朝鮮は核施設を爆破したんだぞ。だけどその後またいろいろやめやめになって核実験があってここに来てるんですよ、ね、6カ国憲法の最終目標は講和条約を結ぶことです。9条を持つ日本が、ね、拉致家族問題で足を引っ張るんじゃなくて、だって拉致家族問題本当の解決はだって国交を結んで外交官のやり取りをして、実際に全部日本の、ね、外務省の役人がどこにいるのか調べてって、そうなって初めて解決するんだ。安倍晋三のような他に何の取り柄もなかった男がね、テレビで拉致家族問題で強硬発言をして、拉致家族問題を解決しないと何もしないって言っちゃったのか。そうやって政治利用をしながら解決しないわけですよ。それをやめて現実的にどうしたらいいのか。そして講和条約を結ばれる皆さんどうなるんですか。この6カ国が他国間の集団安全保障条約を結ぶでしょ。そしたら日米安保条約を一旦チャラになるんですよね。しかもですよ、この6カ国の今北朝鮮の非核化を求めてるわけでしょ。韓国もだから非核の国ですよ。日本は唯一の被爆国、非核三原則の国。この3国が条約を結ぶのが最大の保有国のアメリカ、2番目の保有国のロシア、3番目が微妙ですけど、次に多い中国でしょ。この核保有国とこの3国の非核の国が集団総合安全保障条約を結ぶんだったら、この非核の3国、あなた方核保有国が何年何月何日までに核兵器を完全に廃絶するのか、それをこの条約に盛り込まない限り本当の安全保障はありえないでしょって主張したら、全世界の人々から喝采を浴びますよ。つまりここに核廃絶に向けての新たな展望が今、もし日本が本当に9条の国としての役割を国際社会で9条を掲げてやるのであれば果たすことができるんです。それは総政権のもとの、え、アメリカが日本の核の傘なくしちゃうのでもっと傘広げてとかってるでしょ。それは9条を持つ国の政治家の言うことじゃないでしょう。そこに日本の国民はちゃんと審判を下したわけです。だったらね、オバマ大統領も初めて唯一核兵器を使用した国としての道義的な責任を持って具体的な核廃絶の方向を打ち出した。その中で全く新しい筋道を、日本が唯一の被爆国としての日本が9条を掲げていれば、どれだけ世界の人々を励ますことができるかということです。そして今までは幻想や夢だと言われていたの、それを現実的な国際的な条約に基づいて実現することが、今日本の政府がどういう態度を取ることによってね、すぐにでもその道筋が始まるか始まらないかの大事な局面です。この時に草の根からの世論どうなっているのか、それを作るのが私たち九条の会の役割なんです。これは守るの運動ではありません。今まで多くの名もない市民が理想や夢だと思っていた核兵器のない世界、戦争で問題を解決するのではなく平和的な外交交渉で全てを解決する世界、今足を踏み込みつつある、その先頭に立てるような国々、この日本を一緒にしていきましょう。共に考えましょう。ありがとうございました。